おはようございます。それでは一言お祈りいたします。今日こうしてまた月に一度のアダムズリブチャペルを導いてくださってありがとうございます。神様がこの集会のうちに御目をまた止めてくださって、また私たちの心の中にもあなたの御目とまた御手を差し伸べてくださって、あなたのまた癒しまた励まし諸々の良きものをあなたがお与えくださいますようにお願いをいたします。このひとときを感謝をしてイエス様の御名によってお祈りをいたします。アーメン。今亡くなりましたが、作家の遠藤周作氏は歌が歌えたら、どんなに、人生楽しいだろうかと、そう、いつも思っていたと言います。ずっと昔、友人たちの前で、歌ったことが、一度だけあったと。すると、みんなが歯を食いしばり、お腹を押さえて必死に、笑いをかみ殺していたと。その綾子さんの夫の、この人も亡くなりましたけれども、友人の作家の、三浦主門がその歌を聴いて、その後こう言ったっていうんです。遠藤、これは金儲けになると。こんなひどい歌は聞いたことがない。遠藤、一緒に行こうと。どこに行くのかと思ったら、彼は、遠藤周作氏を行きつけのこうバーに連れて行ったと言います。そしてホステスたちに、今から遠藤が歌を歌う、君たちがもし吹き出さないで最後まで聞き終えたら、全員の一人一人に僕が500円出そうと。しかしそれができなかったなら一人一人が500円くれたまえと。そして遠藤氏が歌を歌い始めた。ホステスたちは、驚愕し、顔を震わせ、必死で、笑いをこらえていたんですけれども、ついにみんな次々と、吹き出したといいます。彼女たちは、約束に従って500円ずつを差し出したと。三浦志門氏はその金をかき集めて、遠藤、さあ次の店に行ってまた稼ごうぜと、そう言ったといいますから、世の中にはさまざまな、経済活動があるもんだなと思ったんですけれども、遠藤周作氏も、三浦主門氏も、これ二人はキリスト教作家で、熱心な、カトリック信者です。日曜日は礼拝に赴きミサに預かると、平日は生活のために働き、作家ですから物を書いたりして経済活動に勤しむと。特に特別な生き方ではなく、私たちクリスチャンといえども、世の中のさまざまな経済活動に関わらなければ、生きていくことはできません。イエス様だって大工仕事に、勤しみながら、家庭を支えていた、そんな一時期がありました。イエス様の、良きサマリア人の有名な例えの中に、レジュメのじゃあ1番でルカの10章の30節、レジュメの1番のちょっと、2行目の方です。10章の30節に、イエスは答えて言われた。ある人がエルサレムからエリコへ下る道で強盗に襲われた。強盗どもはその人の着物を剥ぎ取り、殴りつけ、半殺しにして逃げていったと。有名な、例え話ですけれども、10章30節に、エルサレムからエリコに下る道でとありますけれども、エルサレムは言うまでもなく、ユダヤ教、キリスト教、イスラム教と、3つの三大宗教の聖地であり、この町が祈りと礼拝の町であることは疑う余地がないと。一方、このエルサレムからエリコに下る道、エリコですけれども、ここは今観光の名所にもなってますけれども、オアシスの町であり、当時富と繁栄の象徴の町と言っていいと思います。現在のイスラエル共和国には、3つの 大きな都市があり、祈るエルサレムと、遊ぶテルアビブ、働くハイファーと、まあ、それぞれの町には特色があります。テルアビブは、まあ、地中海沿いの美しい都市で、まあ、ちょっとこう奉仕な気分にあふれて、遊び場所には事欠かない町です。でハイファーもこれは大変美しい港町ですけれども、周辺は、まあ、イスラエル屈指の工業地帯が広がっていて、なるほど、まあ、ハイファーは働く町であると。でルカの10章30節で、ある人がエルサレムからエリコに下る道で強盗に襲われたと。1年ちょっと前、2017年の、12月のニュースで、古代エリコの町の遺跡から身分の高い女性の、まあ、化粧品が出土したという報道があって、それを見たんですけれども、イタリアとパレスチナの共同発掘チームが古代エリコの町の遺跡からナイル川でしか取れない真珠貝の殻を5枚、まあ、重なった状態で発見したと、そう言ってました。貝殻には黒い粉末が残されていて、まあ、これはコールと呼ばれる化粧品の主成分であって、まあ、当時、まあ、お金持ちたちが、女性がアイライナーとして、まあ、使っていたものだと言っていました。古代エリコは、まあ、今でもエリコはそうですけれども、大変こう水資源の豊富な豊かなオアシスの町で、当時経済は繁栄し、エジプトをはじめとする、まあ、諸外国との貿易、まあ、交易も非常に盛んな町だったと。贅沢な高級品の取引で町は活況を呈し、2017年に、まあ、墓から出土した2体の遺骨にはやはりこう豪華な装飾品が、まあ、施されていたといいます。まあ、発掘チームはそう述べています。その宝飾品ですけれども、まあ、特にその中でも興味深かったのが黒く磨かれた小さな、まあ、香水を入れる壺で、少女の、頭蓋骨のすぐそばに、まあ、置かれていたと、言います。その他にも、まあ、聖堂の耳輪が出土したり、腕輪、インド像の、まあ、象牙の指輪なんかも出土してきました。水晶玉とか、首飾り等と、こうした出土品は当時エリコの町の経済発展と、その豊かさ等を示していると、まあ、イタリアのサンピエンザ大学の発掘責任者の、ロレンゾ、ニグロという人が、まあ、その報道の中でそんなことを述べていました。で10章30節で、ある人がエルサレムからエリコに下る道で強盗に襲われたと。まあ、それぞれの町には、特色があると述べましたけれども、一つの象徴として強いて言えば、エルサレムは礼拝と祈り、まあ、信仰生活の町であり、一方エリコは、まあ、経済発展、まあ、物質主義の町であると。よく私たち人間は、まあ、旅人に例えられますけれども、この旅人が、まあ、10章 30節、エルサレムからエリコへと旅人が下っていったと。すなわち礼拝や信仰生活、お祈り中心のというエルサレム的な生き方から、ものであるとか、まあ、お金中心といいますか、物質主義、何かそうしたエリコ的な生き方を人々は追い求めて旅を始めるようになったと。まあ、世界史で現代といえば、まあ、19世紀末から今日までを指しますけれども、その現代史を振り返ってみましても、帝国主義も共産主義も、まあ、資本主義も、やはり人間の旅人のすべての歩みは10章30節、エルサレムからエリコに下る、まあ、 現代はそんな歴史は旅路ではなかったのかと。神中心から人間中心への旅路、その旅の結末は帝国主義も共産主義も資本主義もみんな人類を深く傷つける強盗たちであり、10章30節、強盗どもはその人の着物を剥ぎ取り殴りつけ半殺しにして逃げていったと。まあ帝国主義への旅路は、例えばこうナチスドイツに象徴される、まあ大変なこう殺戮の悲劇を歴史に招いたと。またソ連に象徴されるような、まあ、共産主義への旅路は、まあ、無神論といいますか、人の心から信仰を奪う、まあ、そんな束縛を歴史に招いてきた。またアメリカに代表されるような、まあ、資本主義への旅路は、まあ、大変なこう環境破壊とか、まあ、自然破壊を招いてきたと。10章30節、殴りつけ半殺しにして逃げていったとありますけれども、神様中心から人間中心への旅路の途中で現れてきたさまざまな強盗どもは人類を、まあ、深く傷つけ、まあ、恐ろしい負の遺産を山積みにして、まあ、それらを置き去りにして強盗たちは立ち去っていったと。現在、まあ、9カ国が保有している、まあ、14,525発の、核兵器、そして福島や、まあ、チェルノブイリに象徴される、まあ、原発事故と、もう山積する核廃棄物、地球温暖化、まあ、そして気候変動、深刻な大気汚染と、過剰な森林伐採によるオゾン層の破壊、まあ、もうこれまで人類がなかなか経験したことのないような、まあ、スーパー台風といいますか、まあ、これらはすべてやっぱり神様中心から人間中心への、まあ、そんな野望の旅路といいますか、結局エルサレムからエリコへ下る途上の、負の遺産ではなかったのか。人類は今なんとなくみんなこう深く傷ついてこう道端でこう倒れ込んでいる、なんとなく旅人の姿のようであると。10章の30節、イエスは答えて言われた。ある人がエルサレムからエリコへ下る道で強盗に襲われた。強盗どもはその人の着物を剥ぎ取り、殴りつけ、半殺しにして逃げていったと。で、結局イエス様はここで、誰が傷つき倒れた旅人を救う隣人になったのかと。まあ、ここでイエス様はそのことを一生懸命訴えようとしているんですけれども、37節見ますと、37節、レジュメの一番の一番下ですけど、10章37、彼は言った。その人に憐れみをかけてやった人です。するとイエスは言われた。あなたも言って同じようにしなさいと。教会が傷ついた人の旅人になるのではないか。ところが、イエス様の例え話によると、教会、宗教家、祭司やレビ人たちは、もう憐れみの心を閉ざし、見て見ぬふりをして、まあ、通り過ぎていった。けれども、もう人の数にも入らないような、まあ、異邦人といいますか、このサマリア人が、10章の34節、近寄って、傷にオリーブ油とブドウ酒を注いで包帯をし、自分の家畜に乗せて宿屋に連れて行き、解放してやったと。で、この話の、まあ、結論としてイエス様は私に訴える、10章37節、あなたも言って同じようにしなさいと。あなたも言って同じようにしなさい。考えてみると、まあ、この 10章30節で、エルサレムからエリコに下る道と、この、まあ、エリコのオアシスからわずか11キロ離れた、海抜366メートルの場所に、誘惑の山っていうのがあるんですけれども、それはイエス様が荒野で40日間断食をした後、サタンが現れイエスを試みたあの誘惑の山がエリコのすぐ近くにあるんですね。エリコの豊かなオアシスを目の前にしてサタンが現れイエスに地上のあらゆる富、まあ、エリコの繁栄を見せたあというわけです。富繁栄の象徴であるエリコのオアシスが目の前にざーっと広がっていて、地上の富を与えるから神への信仰なんか捨てたらいいよと迫り誘惑をしてきたと。その時イエス様は厳しく答えています。退けサタンと、あなたの神を礼拝し、ただその神にのみ仕えよと聖書に書いてあると。エルサレム的な旅路、そのことを優先せよと。でも誘惑はこれで終わったわけではない。もうサタンの執拗な誘惑は続くと。レジュメの2番ですね。マタイの4章の5節6節。マタイのレジュメの2番、4章5節6節。すると悪魔は、イエスを聖なる都、これはエルサレムですね、都に連れて行き、神殿の頂に立たせていった。あなたが神の子なら、下に身を投げてみなさいと。サタンは、今度はいきなりこの誘惑の山から、これは瞬間移動ですね。エルサレムの、まあ、神殿の頂、オリーブ山へとイエスを運び去り、そこから下に向かって身を投げよと、飛び降りよと、まあ、訴えてきたと言います。まあ、この訴え、まあ、誘惑の第一義的な意味は、まあ、マタイの4章7節にイエスは言われた、あなたの神である主を試みてはならないとも書いてあると。神様の真理、神は誠か偽りか、まあ、神の良費を試すと言いますか、まあ、そのことを聖書は私たちに対する誘惑として戒めています。けども人間はいつの時代にも神の真理は試してきた、神の真理を試してきた。神なんか本当に信じるに足るものなんだろうかと、神は誠か偽りかと、神の良費を、試み試し、そしてある人は結果エルサレム的な生き方を捨ててエリコの町に下ろうとしている、そんな姿があったのかもしれない。人間の、まあ、ちょっと愚かな考え、浅はかな知恵によって神の真理というものを試し、エルサレム的な生き方よりもエリコ的な生き方にこう価値を見出してしまった罪人の慣れの果てがあったのかもしれない。それが強盗に襲われ傷ついて倒れた人間の人類の目下の姿ではなかっただろうかと。マタイの4章の5節から7節をもう一度読んでみますと、レジュメの2番、4章5節から、すると悪魔はイエスを聖なる都に連れて行き、神殿の頂に立たせていった。あなたが神の子なら下に身を投げてみなさい。神の御使いたちに命じてその手にあなたを支えさせ、あなたの足が石に打ち当たることのないようにされると書いてありますか。イエスは言われた。 あなたの神である主を試みてはならないと。まあ、エルサレムの神殿の頂、そこから下に向かって身を投げようと、もう飛び降りようと。でここにはもう一つ、やはりこう象徴的な意味があったようにも思います。考えてみると、あの旧約時代、エジプトを脱出した、出エジプトをした民が、あの忌まわしい荒野を40年間もさまよった。水をくれとか食い物をよこせとか、そんな彼らが、この約束の地、カナンにたどり着いて、真っ先に征服した町が、この、まあ、エリコの町だったんですね。まあ、富と繁栄の象徴といいますか、オアシスの町エリコを、まあ、イスラエルの民は攻め落として、ついに約束の地へとやってきた。まあ、歴史的に長い目でヘブル民族の姿を見るならば、彼らはもうアラノ40年間もさまよったわけですから、もう豊かなオアシスの町、約束の地エリコの町で水を飲み、果実を食べ、ああここに住み着こうと、まあ、ここで民族としての歩みを止めることなく、再び、まあ、あのユダの荒野といいますか、死に絶えたような赤茶けた荒野を登り、エルサレムはもう海抜が高いところがありますから、海抜800メートルと、山の上、祈りの町、彼らがこのエリコの町からエルサレムを目指していったと。私はそんなこうヘブル民族のイメージが浮かんでくるんですけれども、ヨシュア記の10章を見ると、その後ヨシュアは、まあ、こう全イスラエルを支配下に収めるんですけれども、エルサレムの王、あるいはヘブロンの王、ヤルムテの王を屈服させ、まあ、その支配下に置いたといって、まあ、こう彼らがこのエリコからエルサレムを目指して、エルサレムの王をこう屈服させたということを書いてありますけれども、一つの象徴的出来事として考えるならば、ヘブル人の歩みの中には、経済的物質的には豊かで、ここに住めば心配はないかもしれないけれども、けれどもそんなエリコから自分たちはエルサレムに登ると、やっぱり海外にはそんなイメージがどこかにあったんではないか。オアシスの町、富と繁栄を象徴するエリコの町と。エリコってのは実は世界で最も標高の低い町なんですね。もう今回見たら台風来たらもう大変なことになっちゃうと思うんですけども、海抜マイナス250メートルと。世界で最も標高の低い町、それがエリコの町である。まあ、エリコの町で、水を飲み、果実を食べた民族の歩み、そこでとどまることなく、彼らは標高、一番標高の低い町から、今度は標高800メートルの祈りの町、まあ、山登りみたいな感じですね、エルサレムを目指していくと。高低差はこれは1050メートルあります。ルカ10章30節に、ある人がエルサレムからエリコへ下る道で強盗に襲われたとありますけれども、これは逆に1050メートルの高低差を下っていく、これは途中の、まあ、出来事で、そしてこの1050メートルの高低差の途中に、まあ、なんかこうサンドイッチのように標高366メートル。あのイエス様がサタンに誘惑された、あの誘惑の山が途中にあるわけです。赤茶けた、忌まわしい誘惑の山、ユダの荒野を真ん中に挟んで、この誘惑の山から上に登れば祈りの町、エルサレムがある。もう下に下っていけば、富の象徴、象徴、オアシスの町、エリコが広がっている。 私たちもこう誘惑の山に佇んで、登ろうか下ろうかと、まあ、思案をしている、そんなイメージも目下の人類の姿としてこう浮かび上がってきます。まあ、聖書地理として海抜、まあ、標高で表せば一番低いところにオアシスの町エリコがあり、真ん中に忌まわしい荒野、誘惑の山、標高360メートルが広がり、この赤茶けた誘惑の荒野の道を登った先に、本来祈りの町、エルサレムの町が開けてくる、まあ、姿を現してくる。詩篇の122編に、都登りの歌がありますけれども、エルサレムの都を目指して、まあ、民族がこう登っていくといいますか、礼拝をしに登っていくといいますか、そういう歌ですけれども、レジュメの3番ですね。さあこれから礼拝に行くぞと、そういう歌です。詩篇122編、都登りの歌があります。122編の1節から4節、都登りの歌、ダビデによる。人々が私に、さあ主の家に行こうと言ったとき、私は喜んだ。エルサレムよ、私たちの足はお前の門の内に立っている。エルサレム、それはよくまとめられた町として建てられている。そこに多くの部族、主の部族が登ってくる。イスラエルの証として主の御名に感謝をするために。きっと私たちキリスト者の生涯、その歩みは、まあ、もっと高いところ、御国といいますか、まあ、御国を目指す巡礼の旅のようなものである。あの赤茶けた荒野のような、バビロン捕囚から解放された民たちは、当時バビロンから都登りの歌を口ずさみながら、高い山エルサレム、オリーブ山を目指して、まあ、山をこう登って礼拝をしに行ったわけですね。あの赤茶けたような荒野の人生に別れを告げ、まあ、エルサレム、都を目指して一歩一歩上へと登っていったと。このように、まあ、ユダヤの民にはエルサレム、まあ、神殿を目指して 上に登る、この都登りの文化というものが、ユダヤ民族には根付いていたと。まあ、続く、まあ、123編も、これも都登りの歌なんですけれども、旅人たちの都登りの歌は、なんかこうますますこう深みを増していくような感じがします。レジュメの一番最後ですね、123編1節、都登りの歌、あなたに向かって私は目を上げます。天の御座についておられる方よと。今度はエルサレムの都のさらに上、こう天の御座に向かって彼らは目を上げていると。123編1冊、都登りの歌、あなたに向かって私は目を上げます。天の御座についておられる方よと。これがやっぱり私たちキリスト者の歩みなのかもしれないと。マタイの4章5節6節、これはサタンの訴えですけれども、4章5節6節、サタンの訴え、誘惑は、すると悪魔はイエスを聖なる都に連れて行き、神殿の頂に立たせていった。あなたが神の子なら下に身を投げてみなさいと。都登りは上に登っていくんですけど、サタンはもう下に下っていけ、下に身を投げてみろみたいなことを言うわけです。まあ、エルサレムの神殿の頂、まあ、そこから飛び降りようと、下に向かってあなたの身を投げよと。イエスが一番標高の高いエルサレムの神殿の頂に立って、そこから低いところ、 低地を見下ろしたとき、富と繁栄の象徴、エリコのオアシスが見えたかどうかと。もちろん、まあ、地理的には、エルサレムからエリコは見えるものではありませんけれども、心の目で眺めてみたときに、エリコの町のオアシスが目の前に広がっていて、富と繁栄をすべてあげるから、サタンである私を礼拝しないかと。神様を礼拝する神殿の頂に立ち、そこから富と繁栄の象徴、エリコの町が見える。エルサレムの神殿の頂、そこから飛び降りて、下に向かって身を投げたらどうかと。これは、祈りと礼拝のある生活、そこからもう飛び降りて、もう下に身を投げちゃって、富と快楽、エリコのオアシスに身を投げたらいいよと。まあ、考えてみると、まあ人生とか、信仰生活には常にこうした誘惑が、まあ、根本的に、まあ、隣り合わせといいますか、伴っていると言って間違いない。一番低いところに富と繁栄の象徴エリコのオアシスがあり、高いところには祈りの町、神を礼拝する都をエルサレムがある。そしてそのちょうど真ん中、標高366メートル、あのサタンの誘惑の山が、赤茶けた荒野で、その道の途中でサタンの誘惑が待っている。こっから上に登るのか、下に下るのか。ここにやっぱり私たちの信仰の戦いがもしかしたらあるのかもしれません。人類は今、エルサレムとエリコの狭間、サタンの誘惑の山のふもとに立ち尽くして、これからどちらに向かおうかと思案をしている。それが目下の姿であるのかもしれない。ここから登るのか下るのかと、人類はその選択に迫られているのかもしれません。ここから下ってオアシスの町エリコに向かえば、富や名誉や豊かな生活や名声も得られるかもしれない。だが、そんな誘惑の山に立ち尽くす私に対し、イエス様はきっと訴えておられる。世の歴史に自分の名前を残すなんかことよりも、レジュメの一番上ですけど、ルカ10章20節。ただあなた方の名が天に書き記されていることを喜びなさいと、イエス様は訴える。だからきっとそれは、なんか私たちが考えるほどきっとこれは簡単なことではないんだろうと思います。誘惑の山、荒野に立ち尽くす私に対し、イエス様の訴えもあるけれども、当然サタンの訴えもあるわけですね、私たちに対する。また4章9節。もしひれ伏して私を拝むなら、これを全部あなたに差し上げましょうと。今から遠藤が歌を歌うと。君たちがもし吹き出さないで最後まで聞こえたら、全員の一人一人に僕が500円やろうと。しかしそれができなかったら一人一人が500円くれたまえと。エルサレムからエリコに下る道、そこでは、まあ、きっとこうしたことがもう日常茶飯事的に行われているに違いないと思います。一言お祈りをいたします。 神様、ありがとうございます。人類は今、強盗どもに襲われ、深く傷つき、倒れている旅人のようです。そしてエルサレムとエリコの中間、あのサタンの誘惑、誘惑の山の、誘惑の丘に立ちながら、ここからエルサレムに登るのか、エリコに下るのかと、そんな選択に人類が今迫られているのかもしれません。そんな中で私たちはまた幸いにして、私たちの足が誘惑の山から都登りの歌、私たちは上に登って主に礼拝を主に捧げようと、都登りの歌の方に私たちの足がこのように向いていることを覚えて、神様、心からあなたに感謝をいたします。どうぞ私たちの歩みが本当にこう下に身を投げなさいではなく、常に上に向かってまた一歩一歩踏みしめながらエルサレムを目指していく、そういうまた歩みを今日も私たちが継続していくことができるように、神様が恵みを与えてくださいますようにお願いをいたします。イエス様の御名によって信じてお祈りをいたします。アーメン。ありがとうございました。